学生時代、私もこの教会の教会員の一人でした。衛生病院でアルバイトをさせていただきながら、この教会にですね、毎週通わせていただいた覚えがあります。覚えてらっしゃらない方も多いと思いますけども、当時はかなりスマートで、今は最近はもう見る影もないと言われておりますけれども、先月この教会にですね、ユースカンファレンスでやってまいりまして、先生大きな写真が貼られてますよっていうので隣に行きまして見ました。やめてほしいなと思いましたけれども、あまりこの写真が貼られている時はこの教会に近づかないようにしたいなと思っておりました。さて、希望の明日と題して3回にわたって講演をさせていただくことになりました。今日は特に礼拝でもありますので、説教と兼ねてこの講演をさせていただきたいと思います。数年前、一人の日曜教会の牧師と出会いました。石川博之という名前の牧師さんです。彼の教会では、彼のことを信徒たちは石川先生とは呼ばず、ゆきさんと呼びます。非常にカジュアルな教会なんですね。若者の多い教会でした。で、このゆきさんの話を聞いて非常にある種の感銘を受けました。彼は高校時代、今はもう多分50歳を過ぎてると思いますが、もう数十年前ですね、高校時代、自分の周りで喧嘩とかいじめがあるのが耐えられなかった。なんで人は争うんだろう、なんで人はいじめるんだろう、なんとか喧嘩をやめさせて、いじめを止めたかったんですけれども、なかなかうまくいきません。高校を卒業した時に、彼はこの国に失望しました。日本はダメだって。で、当時多くの若者が行っていたインドに渡ったんです。新しい人生の目的を見出したい、そんな思いでインドに渡りました。何をするわけでもなく、日々が過ぎていきます。そんなある日、ガンジス川のほとりに朝から夕方までじっとしゃがみ込んでいた日があったそうです。しゃがみ込んでガンジス川の川の流れをじっと見てたんです。夕方になって一人のおばあさんが背後から近づいてきまして、彼に聞きました。何してるの？多分おばあさん何回か通り過ぎてずっとしゃがみ続けている彼を見ていたんだと思います。何してるの？と問われて、振り返って彼はこう答えたそうです。川の流れを見てるんだ。僕もこの川の流れと一緒にどこかに流れていって消えてしまいたい。孤独にあふれる言葉でした。その言葉におばあさん、ついておいでと誘ってくれたそうです。特に何もする予定はなかったので、彼はついていきました。お腹が空いてるだろうと言って炭を焚いて料理を作ってくれた。炭が真っ赤に燃えた時に、一つの炭を箸でつまんで取り出して脇に置きました。やがて料理ができます。その時取り出された一つの炭は消えておりました。その消えた炭を指さしておばあさん、こう言いました。これが私たち人間の姿。人は誰も一人では生きていけないの。炭は集まれば燃えることができます。しかし一つでは燃えることができないんです。人間も同じだって。人は一人では生きていけないんだ。そのおばあさんの言葉に胸打たれて、彼はしばらくそのおばあさんのもとにとどまることにいたしました。実はそのおばあさん、後に有名になったマザーテレサでした。マザーテレサのもとで彼女の仕事を手伝っていたある日、彼女と二人きりになる日が訪れたそうです。その日、一緒に働いていた彼は彼女に心の中の深いところにある問いをぶつけました。マザー、僕は僕の周りの世界を変えようと思ったけど変えることができなかった。一体 どうしたら世界を変えることができるんだろう。マザーテレサはユキさんの手を両手で握りしめ、そしてまっすぐにその目を見つめてこう言ったそうです。ユキ、神の愛が答えよ。人は皆神から愛されるために生まれたの。この愛を受けてあなたも愛しなさい。涙が流れて止まらなかったそうです。人は皆神様から愛されるために作られている。命が与えられている。その神の愛を受けてあなたも愛しなさい。マザーテレサの下で彼は神を信じる者になりました。しかしカトリックとはならずプロテスタントとなって、それからマザーの元を離れて20年間アフリカのモザンビークという国で戦争孤児のために奉仕してきました。内戦の続くモザンビークにはたくさんの戦争孤児が生まれていた。その方々を、その子供たちを20年間世話をして、そして数年前日本に帰ってきました。戦争と貧しさの国から平和で豊かなこの日本に帰ってきた時に彼は驚いたそうです。アフリカにはない状況がこの国にあった。いじめ、引きこもり、自殺、うつ、多くの日本人の心が病んでるのに驚いたそうです。なぜこんなに豊かでこんなに平和なのに、どうして人々の心はこんなに傷んでるのか、病んでるのか。生きることの希望を失って人々はみんな暗い思いを抱えてる。傷ついた心を抱えてる。なぜ。人は皆愛されるために生まれたの。この神の愛を伝えなければ。今彼は愛知県で牧者として懸命にこの神の愛を人々に伝えています。人は何のために生まれてきたんでしょうか。先月私は中国の教会を訪ねました。中国の教会にはたくさんの若者がいるんです。驚きました。こんなに若者がいるのかって。指導者に聞きました。どうして中国の教会にこんな若者が多いんだって。みんな悩んでる。何を。ミーニングレスって言うんです。意味のなさ、無意味さです。生きることの無意味さに悩んでるから、人々は答えを求めて、そして答えを知って教会にやってくる。今世界の多くの人々が生きることの意味を問うている。実は私たちもそうです。なんで生きてるんだろう、どう生きればいいんだろう。しばらく前のこと、アメリカで大きなクイズ大会が開かれました。科学や歴史や文学やスポーツや芸術やいろんな分野からクイズが出されて、正解者には主催していた化粧品会社のその商品が商品として渡されたそうです。もうみんなそのクイズ大会を大いに喜んでおりました。しかし終わりの時間が迫ってきました。司会者がこう言いました。皆さん、いよいよ最後の質問です。この質問に答えると今までとは全く違った商品が皆さんの手に届けられます。半年間自由に飛行機に乗ることのできるフリーチケットです。もうみんな大歓声を上げてですね、その最後の質問に耳を傾けました。司会者が最後の質問を読みます。いいですか。分かった人は誰でもいいですから手を挙げて前に出てきてください。最後の質問です。人生の目的は何ですか。 人は何のために生きているのでしょうか。これがそのクイズ大会の最後の質問だったんです。人生の目的は何ですか。人は何のために生きているのでしょうか。科学や文学や歴史の問題に、政治や芸術の問題にこぞって手を挙げていた人々は、この質問に皆沈黙してしまいました。もう何年も人生を生きてきた人々です。改めて人生の目的は何かと問われたときに、これが人生の目的です、自信を持って答える者がいなかった。司会者は繰り返し促しました。どなたでも結構です。お若いになった方、前に出てきてください。沈黙が長く続きます。しかしやがて一人の少年が後ろの方で手を挙げました。僕が答えてもいいですか。どうぞ。ミッションスクールに学ぶという高校3年生の男子が、人生の目的は3つあると思いますと答えました。人生の目的は3つあると思います。一つ目は、創造主なる神と出会い、この神を信じること。二つ目は、自分を愛し隣人を愛すること。三つ目は、死後の世界に備えること。あらかじめ正解というのは決まっていたわけではないんですが、少年は半年間自由に飛行機に乗れるというフリーチケットを手に出しました。人生の目的は三つあると思います。一つ目は、創造主なる神と出会い、この神を信じること。二つ目は、自分の命、自分の人生を愛し、隣人の命を、人生を愛すること。三つ目、死後の世界に備えること。聖書は、聖書の神は創造主なる神だと言います。これが他の宗教と違うところ。キリスト教の神は宇宙を、大自然を、そして私たち一人一人を作られた、私たち一人一人に命を与えてくださった神であるというのが聖書の前提です。これがなかなか私たち日本人には信じがたい。宇宙が、大自然が、人間が神によって創造された、作られた。なぜ受け入れがたいか。 NHK と文部科学省はタッグを組んで、進化論という一つの仮説を真理かのように、真実かのように私たちに教育してくれているわけです。進化論によれば、人間の命というのは偶然なんです。全ての命は偶然なんです。たまたまビッグバンで生まれた命が進化して進化して進化して猿へと、そして人間へとなってきた。命はたまたまですよ、進化論の結論です。しかし聖書はそうではない。人は、全てのものは神によって作られた。新島城という方がいらっしゃいます。黒船が日本を襲ってきた時に、彼は恐れることなく、あの黒船を作るような国を見てみたい、そう思いました。アメリカへの密航を企てたんです。北海道の函館から時々貨物船がアメリカに行っているというのを聞いて、彼は函館に身を潜めます。貨物船に乗ってアメリカに行ってやろう、そしてアメリカの文明を見てやろう、そう思ったから函館に身を隠してたんです。で、その時にニコライというロシアからやってきた宣教師と出会うんです。 そして言われる。もしあなたが本当に西洋の文明というものを勉強したければ、聖書を読まなきゃダメだって。一冊の漢文の聖書をもらうんです。そして、身を潜めているとき、その聖書を紐解く。聖書の最初の言葉を読んだときに、彼の体は震えます。涙が流れて止まらなくなる。何と書いてあるか。はじめに神は天と地とを創造されたって書いてある。その一行にも満たない言葉を持って、彼はそうか、そうだったのか、激しい感動を覚えるんです。神が全てを作られたのならば、この命には意味がある。目的がある。そう確信する。わかります？これ私たちが今目にしているもの、例えば皆さんが座っている椅子、ここにあります花瓶、私が喋っているこのマイク、何のためにあるんでしょうか？どんな意味とどんな目的を持って椅子は花瓶はマイクはあるんでしょうか？私たちは説明できますよね。椅子は人を座らせるためにある。花瓶は花を生けるためにある。マイクは声を覚醒するためにある。なぜ知ってるんでしょうか？人間が作ったからです。意味と目的を持って作ったからです。作られたものには必ず意味と目的があるんです。もし神がこの宇宙を作り、この大自然を作り、そしてこの私さえ作ってくださったのなら、この私に命を与えてくださったのなら、この命には必ず意味と目的がある。神のご計画の中で私たちには命が与えられている。新島城はそのことを、あの創世記一章の一節のその一行にも足らない言葉の中で全てを悟ったと言います。そしてアメリカに渡った彼は何を学んだか。聖書を学んだ。そして日本に帰ってきて最初のミッションスクール、同志社を立てていくわけです。先ほど言いましたように、日本人にとって神の存在、目に見えない神の存在、しかもその神が全てを作られたというような神話を聞くのは、非常に非科学的な話を聞くように響くんですね。聖書の話、神の存在、神の創造、なんとなくクリスチャンってちょっと足らないんじゃないかって思われることしばしばです。特に19世紀20世紀合理化の社会になってきてですね、そういう風潮は強くなってまいりました。でも本当にですね、科学を極めている科学者たちはほとんどがクリスチャンです。アインシュタインもニュートンもクリスチャンです。聖書を信じます。この世界を極めれば極めるほど神の存在を認めないわけにはいかない。ちょっと今日それについて話を進める時間はないんですけれども、例えば日本でも村上和夫先生というですね、筑波大学の名誉教授の先生、分子生物学者ですけれども、この先生はですね、遺伝子をずっと研究してる。で、その研究の中でダーウィンの進化論では説明できない結論でした。そして彼は言うんです。 Something great、 誰か偉大な存在者がいない限りこの人間の存在というのは説明できないと言います。彼はクリスチャンではありません。しかしそうでなくても、人間を本当に極めようと思ったら、命を本当に極めようと思ったら、神の存在、創造者の存在というのを認めないわけにはいかない、そう言うんです。で、この聖書の神、創造者なる神は私たち人間と出会うことを求めておられる神です。少年は 神と出会い、この神を信じることが人生の目的の第一だって言いました。でも神も私たちを求めてるんです。私たちと出会いたいと求めてる。私は20年ぐらい前までですね、広島の三育学院という私たちの教会が経営しております学校で聖書の教師をしておりました。である年、一人の女の子が高校1年生として入学してきました。で、実はこの子はですね、私が東京の小さな教会で牧師のインターンをしておりますときに教会によく来ていた小学生だったんですね。成長して高校生になって広島三育学院に入ってきました。お母さんと一緒に入学式にやってまいりまして、入学式が終わった後、私のところに走り寄ってきてこう言いました。先生、あのことは秘密にしといてね。その一言で何を秘密にしなければいけないのか私にはすぐ分かりました。実はこの子には知的障害を持った二人のお兄さんがいたんです。小学校の頃からこの二人のお兄さんをよく面倒を見ていたのが彼女でした。お母さんと二人でずっとこのお兄さんの面倒を見ていた。お父さんは彼女が小さい頃亡くなってしまっていました。でも彼女の心の中にはいつも不安があった。もしお母さんに何かあった時、二人のお兄ちゃんは誰が面倒を見るの？私が面倒を見なきゃいけない。私の人生って何なの？どうして私はこんな不幸な星のもとに生まれたの？お母さんも教会にやってきて聖書研究など一緒にやってたんですけれども、どちらかというと神様など信じられない、まして神様が愛だなんて、もし神様が愛だったらどうしてこんな不幸な状況に私は生きなきゃいけないのか、どうして主人はあんなに早く死んで二人の男の子は障害を持っていて、彼女も私たちの学校に入ってきた頃同じ思いを持っていました。しかし毎日聖書を開き、祈り、賛美歌を歌い、だんだん彼女の心も開かれてきた。高校3年生の時でした。2学期になる頃、バプテスマを受けたいって言ってきたんです。え、信じられるのか、神様が愛の神様だって信じられるのかって思わず聞きました。うん、大丈夫。そして彼女はバプテスマを受けました。バプテスマを受けた後、一つの手紙を送ってくれたんです。私は今まで自分は不幸な人間だと思ってきました。でもそれ自体で不幸なことなど一つもないのだと思うようになりました。神様は私に不幸な人生ではなく他の人々とは違う特別な人生を与えてくれたのだと思えるようになりました。今はこの神様にとても感謝していますと書いてきた。そして中学校でも高校でも卒業の前に卒業祈祷集っていうのがありまして、卒業生が後輩に向かってメッセージを語るんですけど、彼女は立候補してそのメッセージを語りました。そしてずっと言わなかった秘密をみんなの前で打ち明けたんです。私には二人の障害を持った兄がいます。もはやそれは彼女にとって恥ずかしいことでも隠しておきたいことでもなかった。すべてが愛の神のご計画の中にあるということを信じることができたからです。創造主なる神は、聖書の神は愛の神である。これが聖書の一番大切なメッセージです。神は愛と計画を持ってあなたに命を与えてくださった。今も神はあなたを愛しておられる。これが聖書のメッセージです。一人の青年の手記をお読みいたします。 僕を支えた母の言葉というタイトルなんですけれども、僕が3歳の時父が亡くなり、その後は母が女で一つで僕を育ててくれた。仕事から帰ってきた母は疲れた顔も見せずに晩ご飯を作り、晩ご飯を食べた後は内職をした。毎晩遅くまでやっていた。母が頑張ってくれていることはよく分かっていた。だけど僕には不満もいっぱいあった。僕が学校から帰ってきても家には誰もいない。夜は夜で母は遅くまで内職。そんなに働いているのに我が家は裕福じゃなかった。遊園地にも連れて行ってもらえない。ゲームセンターで遊ぶだけの小遣いももらえない。テレビが壊れた時も半年間買ってもらえなかった。僕はいつしか母にきつく当たるようになった。おいとかうるせえとか生意気な言葉を吐いた。ババアと呼んだこともあった。それでも母はこんな僕のために頑張って働いてくれた。そして僕にはいつも優しかった。小学校6年の時初めて運動会に来てくれた。運動神経が鈍い僕はかけっこでビリだった。悔しかった。家に帰ってきて母はこう言った。かけっこの順番なんて気にしなくていいよ。お前は素晴らしいんだから。だけど僕の悔しさはちっとも収まらなかった。僕は学校の勉強も苦手だった。成績も最悪。自分でも劣等感を感じていた。だけど母はテストの点や通知表を見るたびにやっぱりこう言った。大丈夫。お前は素晴らしいんだから。僕には何の説得力も感じられなかった。母に食ってかかったこともあった。何が素晴らしいんだよ。どうせ俺はダメな人間だよ。それでも母は自信満々の笑顔で言った。いつか分かる時が来るよ。お前は素晴らしいんだから。僕は中学2年生になった頃から仲間たちとタバコを吸うようになった。万引きもした。他の学校の生徒と喧嘩もした。母は何度も学校や警察に呼び出された。いつも頭を下げてご迷惑をかけて申し訳ありませんと謝っていた。ある日のこと、僕は校内でちょっとした事件を起こした。母は仕事を抜けて学校にやってきていつものように謝った。教頭先生が言った。お子さんがこんなに悪い子になったのはご家庭にも原因があるのではないでしょうか。その瞬間母の表情が変わった。母は明らかに怒った目で教頭先生を睨みつけきっぱりと言った。この子は悪い子ではありません。その迫力に驚いた教頭先生は言葉を失った。母は続けた。この子のやったことは間違っています。親の私にも責任があります。ですがこの子は悪い子ではありません。僕は思い切りビンタを食らったようなそんな衝撃を受けた。僕は湧いてくる涙を抑えるのに必死だった。母はこんな僕のことを本当に素晴らしい人間だと思っていてくれたんだ。後で隠れて一人で泣いた。翌日から僕はタバコをやめた。万引きもやめた。仲間たちからも抜けた。その後中学校を卒業した僕は高校に入ったが肌が合わなくて中退した。そして仕事に就いた。その時も母はこう言ってくれた。大丈夫。お前は素晴らしいんだから。僕は心に誓った。これから僕が頑張ってお母さんに楽してもらうぞ。だけどなかなか仕事を覚えられなくてよく怒鳴られた。何度同じことを言わされるんだ。少しは頭を働かせろ。お前は本当にダメなやつだな。怒鳴られるたびに落ち込んだけど、そんな時僕の心には母の声が聞こえてきた。大丈夫。お前は素晴らしいんだから。この言葉を何度も噛みしめた。そうすると元気が湧いてきた。勇気も湧いてきた。いつかきっと僕の素晴らしさを証明してお母さんに見せたい。そう考えると僕はどこまでも頑張れた。 仕事を始めて半年くらい経った時のことだ。仕事を終えて帰ろうとしていたら社長が飛んできて言った。お母さんが事故に遭われたそうだ。すぐ病院に行きなさい。病院に着いた時、母の顔には白い布がかかっていた。僕は訳がわからなくて何度もお母さんと叫びながらただただ泣き続けた。僕のために身を粉にして働いてくれた母、縫い物の内職をしている時の母の丸くなった背中を思い出した。母は何を楽しみにして頑張ってくれていたんだろう。これから親孝行ができると思っていたのに、これから楽をさせてあげられると思っていたのに。葬式の後で親戚から聞いた、母が実の母ではなかったこと。実母は僕を産んだ時に亡くなったらしい。母はそのことをいつか僕に言うつもりだったんだろう。もしそうなったら僕はこう伝えたい。血はつながっていなくてもお母さんは僕のお母さんだよ。あれから月日が流れて僕は35歳になった。今改めて母にメッセージを送りたい。お母さん、僕とは血がつながっていなかったんだね。そんな僕のためにお母さんは昼も夜も働いてくれたね。そしてお母さんはいつも言ってくれた。お前は素晴らしいんだからって。その言葉がどんなに僕を救ってくれたか、どんなに僕を支えてくれたか。あれから僕なりに成長し、今は結婚して子供もいるよ。規模は小さいけど、会社の社長になって社員たちと楽しくやってるよ。まだまだ未熟な僕だけど、僕なりに成長してきたと思う。その成長した姿をお母さんに見せたかったよ。お前は素晴らしいって言ってくれたお母さん、その言葉は間違っていなかったっていう証拠を見せたかった。残念でならなかった。だけど最近気づいたんだ。お母さんは最初から僕の素晴らしさを見ていてくれたんだよね。証拠なんてなくても心の目でちゃんと見ていてくれたんだよね。だってお母さんがお前は素晴らしいんだからっていう時は全く迷いがなかったから。お母さんの顔は確信に満ちていたから。僕も今社員たちと接していて、ついついその社員の悪いところばかりに目が行ってしまうことがある。ついつい怒鳴ってしまうこともある。だけどお母さんの言葉を思い出して、心の目でその社員の素晴らしさを見直すようにしてるんだ。そして心を込めて言うようにしている。君は素晴らしいって。おかげで社員たちともいい関係を築け、楽しく仕事をしているよ。これもお母さんのおかげです。お母さん、血はつながっていなくても僕の本当のお母さん、ありがとう。私たちを作ってくださった、私たちに命を与えてくださった神様は、私たちを使った時にですね、素晴らしいっておっしゃってくださった。すべてを作られた時に神様はですね、良しとされたんです。良しとされたんです。これで良し、素晴らしいって。私たち一人一人が生まれた時も神様は良しって、素晴らしいって言ってくださった。その神様の愛に応えること、先ほど読んでいただいた聖句、イエス様に会う時、聖書の学者が聞くんです。聖書の中で最も大切な教えは何ですかって、イエス様が答えます。一つ目は、心と思いと力を尽くしてあなたに命を与えてくださった神様を愛しなさいって。そして神様が与えてくださったそのあなた自身の命を愛して隣の人の命を愛しなさい。 この二つが聖書の言いたい全てだって言われた。今日私たち命を与えてくださった神様に心から感謝します。ありがとうございます。あなたを愛します、信じます、という時に神様は本当にお喜びになると思います。私たちの教会では土曜日に礼拝をいたします。安息日と呼んでいます。この安息日はこの神様、私たちを作ってくださった、私たちに命を与えてくださった神様を心から感謝して褒めたたえる日です。どうかこれからもぜひ安息日土曜日には教会にいらっしゃっていただきたいと思います。その神様がイエス・キリストというその一人を2000年前お送りくださって、いつも私たちと共にいてくださると約束してくださいました。失望の日、落胆の日、たくさんあると思います。でもキリストが神となった、神の子が、人となった神の子が私たちと共にいてくださることを覚えたいと思います。